健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
佐紀みのりです。おはようございます。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしております。
はい、それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院事務部長秋元文雄さんです。
おはようございます。秋元文雄です。よろしくお願いします。
おはようございます。
秋元さん、早速ですが、東京慈恵会医科大学11月に災害拠点病院としての訓練をするっていうようなことをお聞きしますけれども、
はい、
具体的にどういうこと？
そうですね、具体的なところまでまだ、決まってはいないんですが、11月3日にですね、調布市、それからあと狛江市、それとあとは医師会、消防庁、警察庁 と、一緒に大規模な、訓練をやろうということに、なっております。で、行政の方に、積極的に協力させていただいて、大規模訓練を、できればいいかなというふうに思っております。
大規模とおっしゃいましたけど、
はい、
今までは、はい、実刑医大だけで訓練はされてたんですか？
そうですね、災害拠点病院が調布と狛江の中で、うちが災害拠点病院であるということがありますので、調布市さん、それから狛江市さんからの方の要請もあって、今年そういう意味ではこう一緒に大きな訓練をやるってみようと。
初めてのこと。
初めてです、はいはい、
でもいいですよね、そういうことに関して、もう訓練してあれば、安心できますよね。
具体的に多分、訓練をやってみないと、どんなことがあったり、どういう不都合があったり、っていうようなことが多分いろいろあると思うんですよね、そういう意味もあって、今年はじゃあ具体的にやろうというのが、行政側からの方の要請もあって、やる11月3日にやろうということで、話進んでおります。
より密着して慈恵第三病院が狛江と調布をちょうど取り持つ形でっていう形ですね。
そうですね、災害拠点病院としては調布狛江の一つの、災害拠点病院ですので、そういう意味ではそうですね、間取り持つというような形になると思います。
お水の供給の仕方とか、怪我人の運び方とか、そういう、
そうですね、トリアージをしてっていうようなところですとか、それからあとは体育館とか、それからグラウンドとかも使って、できれば大規模な訓練ができればというふうに思ってます。
そういう場合、
そういう面では、面白いっていうか、どんどん第三病院、慈恵第三病院も積極的になってきて、それで地元密着っていうことを考えて、IT 化、新しく来年からですか、病院に来る人たちのための手続きを簡潔にしようというようなことを前向きにどんどんされてますよね。
IT 化は本当はもう遅れてることなんで、多分ですね、患者さんも会計ですとかということでもいろいろお待たせして本当にご迷惑をおかけしたんですけれども、来年の1月には、IT 化をして、待ち時間も短縮したいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
どのくらいの IT 化なんですか？
もうすべて。
すべてですか？
みんなやっぱり気になってるのが、やっぱり待ち時間とか生産するっていう時の、時間混んでるのはね、
そうですね、特に診察がまでの待ち時間っていうのは多分我慢できるかなって思うんですけど、短い方がいいんですけども、診察が終わった後の会計の待ち時間っていうのは多分非常にご迷惑をおかけしてたと思いますので、
待ってる方も なんか早くしてほしいな、
そうですね、
いうことですよね。なるほど。
で、第三病院で難しいんですか、 BSC バランスドスコアカードというのを作ってらっしゃる、簡単にこのことを説明していただきたいんですが、これは患者さんのため の一つのツールですか？
いや、ですね、経営上のツールっていうことなんですけど、いろんな視点からですね、4つの視点からなんですけども、どういうことをしていったらいいかというようなことを4つの視点から考えていくということです。で、1つの視点だけですといろんな、偏りができちゃいますので、例えば患者さんの視点、それからあとは財務的な視点、それから、そうですね、システム上進化成長の視点というんですけれども、それとかあとは教育研修ですとか人材育成ですとかっていうような視点から、 4つの視点からこう経営上の戦略っていうかあのアクションプランを考えていくっていうようなものです。で今年はですね、今回は今のこの、バランスドスコアカードの病院としてのビジョンは全教職員が総力を挙げて患者さんのために安心な医療と思いやりのある対応で地域に信頼される病院になるんだというのを、このバランスドスコアカードの一番大切なビジョンというふうに考えて、これを組み立てています。
より良い病院を作るためのものなんですね。
わかりました。お聞きしててバランスの取れた、
そうです、そうです。
総合病院としての役割をより強力に進めていきたい。
そうですね。あのバランスってだからいろんな意味でのバランスを取ろうということですね。
はい、提供する方の病院側のあれと、はい、あのお客っていうか、はい、患者のニーズも受け入れて、はい、それと先生方と、はい、いいですね。やっぱりそういうふうに一つ一つこうなんていうか具体的に進めていくと、はい、より良くなっていきますよね。お話聞いてると
、
ね、
ですから例えば、救急患者さんの受け入れ体制をどういうふうにしていくんだとか、はい、それから先ほどお話ししました IT 化の問題もそうですね、
うん、
まあ、患者さんのためにもなりますし、うん、業務上の効率 的なことにもなりますし、そういうような意味で、そういうことをじゃあ進めていこう、このことを進めていこうというようなことをこう一つにまとめたようなものです。はい、
その中で一つね、具体的なお話として、はい、今小児科の病院がどんどん、はい、少なくなっているところに、第三病院がちょっと力を入れて小児科 その食物アレルギーの専門とかあるいはその、お子さんを集めたりすることに関してのまた新しい動きっていうかこう働きをしているようですね。
はい、いや今第三病院の小児科はアレルギーの専門家がたくさんおりますので、はい、そういう意味では食物アレルギーの救急対応ですとかっていうことを、はい、少し、まあ、行政、調布市さんですとかそれから、まあ、狛江もそうですけど行政と一緒になって対応を考えております。まあ、今後そういう専門家が順次出演しますので、はい、まあ、そんなことで質問等あればぜひ、ね、お寄せいただきたいと思います。
うん、はい、子どもだけじゃなくて、はい、今度急に話しておきます。高齢者に関しては、うん、一言で言うと、目白内障とかなんかの問題になりますよね。
はい、
それはいかがですか。
眼科で言えば白内障の専門家もおりますし、はい、それからあとは整形外科骨粗しょう症の専門家もおりますので、はい、まあ順次、出ていただくようになってますので、う
ん、
まあ、
それは楽しみですね。ま
あ、
は
い、そんなご質問もあればお寄せいただきたいと思います。
はい、そういう質問、病気や健康についてのご相談ご質問はファックスまたはメールで調布 FM 生き生き時計宛てお願いいたします。
はい、その話と続いてですね、一つ前に高木金弘さんが、この創設された慈恵医大を
作られた
ですけれど、お話としてなんか活気を発見されたっていうのがその高木さんの一つの功績っていうふうにお聞きします。
いや、そうですね、大規模な臨床試験をやってですね、活気の原因が、まあ栄養であるということを、うん、指摘して、まあ、海軍の兵食っていうんですかね、
はい、
を改善して海軍は活気を撲滅したというか活気をなくしたということです。
うんうん、栄養が原因というのを発見されて、じゃあ それまでは栄養じゃないと思われてたんですか。
そうですね、はい、
うん、じゃあそういうかそれこそ活気の画期的な療法を発見発明っていうかされたのが高木金弘さん。
そうですね、はい、うん、
ということで、
はい、
その辺がその辺っていうかその方が中心になってこの慈恵医大を作られたということ。
そうですね、はい、うん、
最初に作られたのは新橋だったわけですか。
まあ、今の場所とはちょっと多分ずれてるんだと思うんですけども、そうですね、港区だと思います。
ですか、
話がちょっと飛びますけれども、うん、はい、狛江調布の間にちょうどこの第三病院ができたっていうのは、
はい、
やっぱりそれだけの広い土地があったっていうことなんですか。
たまたまですね、昭和25年に、
はい、
前にやりました重機の、
はい、
土地の一部を買っ たということだと思います。多分です今の、あそこの、土地ですと、7万4000平米ぐらいありますので、2万坪ぐらいなんですかね、うん、もうちょっとありますかね、
はい、
ぐらいの土地を購入して、それであそこに病院を作るということになったんだと思います。
あ、ちょうど広い土地があったのでそうです、そうです、
はいはい、
その時秋元家は別にそのあの
飲み込まれずに済みましたか
あの ちょっとうちはもう少し離れてます、はいはい、
でもそういうことで慈恵会ともこうあの秋元さんも付き合うっていうか、
え、うん、そうですね、私実際実は子供の頃に2回ほど入院したことありますし、
はい、地元なんで、
そう、そうです、はい、
どうしてその秋元さんは入院されたん
ですか。いや、怪我と交通事故ですけれども、
は
い、
あ、そうですか、
はい、内科ではなくて、
そうです、そうです、
怪我だったんですね、はい、それで入院されて慈恵病院が大好きになられたんです。
いや、
それで就職された、
まあ、そういうわけでもないんですけど、またたまたま就職したのが慈恵だったということですね、うん、
地元であるということと、はいはい、でもやっぱり地元の方がここに就職するっていうか、まあ、慈恵に入られたっていうのは好きじゃないと入らないんですよね。裏表分かりますからね。
そうですね、まあ、入院した経験もありましたしね、うん、まあ、その時に、まあ、命助けてもらったつもりもありますので、う
ん、義理と忍者に縛られる
いい先生
いい先生にお会いできたんです。
そうですね、たまたま、たまたまっていうのも、就職したのもたまたまだと思うんですけども、はい、そんなの縁があって、
運命として、
はいはい、縁があって、あ、偶然っていうか縁があって就職することになりましたけども、はい、
でも今お聞きしててやっぱり好きじゃなかったら入らないですよね。
そうですね、そうですね、はい、
それで秋元さんもこの慈恵に入られてずっとお仕事されて
る。そうですね、もう36年ですね。
あ、はい、じゃあもう現在の生き字引っていうか、
いやいや、そうでもないですけどまあこの話したの初めてですけど、あ、多分聞いてる人も知らないと思いますけども、慈恵の職員もね、
あ、そうなんですか、でもそうすると逆に言うとですね、我々としては地元のことを一番よく知っている秋元さんが事務部長として第三病院でお仕事されてるっていうのは、何かあった時にすごく心強いですよね。
そうです、だから私地元ですので、本当にね、この病院が本当に地域のためのいい病院になってほしいというのは本当に心から思っておりますので、なんとかそういう病院になってもらいたいと思ってますし、そういう病院にしたいとも思ってます。
心強いですね、
は
い、うん、
理想的な方が事務部長で、うん、今日は秋元さんにご出演いただきました。健康生活応援番組生き生き慈恵、この番組は地元に密着した健康情報をお届けしていきたいと思ってます、
はい、ご質問などファックス番号申し上げます。ファックスは 042-443-8068、メールアドレスはmail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com です。
今日の出演は峰拓人と
佐紀みのり、そして今日のゲストは
秋元文雄でした。
秋元さん、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りいたしました。